激変の時代と朝鮮の進路。在日同胞の未来を守る強大な祖国。戦略国家の自主路線と海外同胞重視政策について。昨年の1月、朝鮮の進路を決める上で重要な出来事がありました。朝鮮労働党第8回大会の開催です。党大会では次のような時代認識が示されました。拡大強化された朝鮮の主体的力量と、それによって向上した国家の国際的地位は、社会主義建設の新たな高揚期、壮大な激変期が到来したことを明確に示している。このような時代認識に基づいて、朝鮮労働党の活動指針である党規約が改正されました。社会主義執権党である労働党の活動指針が革新されたことにより、新たな法律も制定されました。注目されるのは、今年2月、最高人民会議で採択された海外同胞権益擁護法です。新法の第1章第1条には、次のように明記されています。海外同胞権益擁護法は、国家の海外同胞重視政策を徹底的に貫徹し、海外同胞の民主主義的民族権利と利益を擁護保障し、彼らを愛国愛族の旗のもとに固く結び、民族的自尊心と愛国的熱意を呼び起こし、祖国の統一発展と繁栄のための道に積極的に乗り出すようにすることを寄与する。朝鮮は海外同胞重視政策を一貫して推進してきました。代表的事例は、在日同胞の子どもたちのために送る教育援助費と奨学金です。遠く離れて暮らす子どもたちに学費を送る事業の資金が国家予算に含まれ、朝鮮戦争後の復旧建設が進められていた1957年から今日まで中断なく続いています。今年2月、海外同胞権益擁護法が制定されたことで、権益擁護に関する国家の使命と役割が明確に規制され、海外同胞との事業を主管する国内の機関がより幅広く、活力的に活動する法的担保が設けられました。これは、海外同胞重視の長年の歴史でも一線を画す出来事だと言えるでしょう。最高人民会議では、海外同胞権益擁護法の制定に関する討論がありました。討論を行ったメン・ギョンイル代議員は、この法律を徹底的に遵守し、我が国家第一主義時代の要求に合わせて、同胞たちとの事業を公正的かつ大胆に革新するための実務的対策を講じていくと述べました。メン・ギョンイル代議員が討論で強調した、我が国家第一主義時代とは、朝鮮の党と政府と人民が国家の尊厳と地位を高めるための決死的な闘争の結果として誕生した自尊と繁栄の新時代のことです。第8回党大会でそのように指摘されました。討論の趣旨は、朝鮮の国力が高まり、国家の国際的地位が向上したのに合わせて、新たな高みで様々な政策を遂行し、海外同胞も自尊と繁栄の新時代を共に享受できるようにするということです。金正恩総書記は、総連は社会主義祖国の一部であり、在日同胞は祖国と一つの血筋でつながった親兄弟、一つの家族である、と述べていました。それが実行されていくということです。海外同胞も、自尊と繁栄の新時代を共に享受する。強力な戦争抑制力に裏付けされた自主外交により、国際政治に大きな影響を及ぼしている、戦略国家、朝鮮の海外公民は、これまでにない変化を体感することになるでしょう。朝鮮が戦略国家の地位につくまでの道のりは平坦ではありませんでした。20世紀末、ソ連と東欧社会主義が崩壊すると、西側諸国々は冷戦終結を資本主義の勝利と喧伝しました。朝鮮は1994年の金日成主席の逝去後、米国と追従勢力の悪辣な孤立圧殺策動、度重なる自然災害によって前代未聞の試練を経験しました。苦難の行軍と呼ばれたその時期、隣国である中国やロシアが、朝鮮に支援の手を差し伸べることはありませんでした。朝鮮は、キム・イルソン主席の遺産である、一心団結。 狩猟を中心とした人民の結束をさらに固め、その力に基づいて社会主義を守り抜きました。自力構成を実践し、キム・ジョンイル時代に共生国家建設の土台を築きました。試練の日々に先端科学技術の集合体である人工衛星を初めて打ち上げ、国家の安全を守るために21世紀に入り初の地下核実験を断行しました。キム・ジョンウン時代に入り、朝鮮は国家核武力を完成させました。1950年代の朝鮮戦争以来、長きにわたる交戦相手である米国の戦争挑発を封じ込める強力な自衛力を備えました。それによって朝鮮が戦略国家として浮上したのは、世界史の新たな潮流に合致する出来事であったといえます。無謀な反テロ戦争と拝金主義で肥大化した金融システムの破綻により、国内外で打撃を受けた米国は衰退の下り坂に立っています。一方、中国は国力が向上するにつれ、以前よりも増して社会主義の原則と優越性について強調するようになりました。米国による一極化世界の姿は消え去り、資本主義システムの矛盾と欠陥が露呈しています。そして34年前、社会主義の赤旗が下ろされ、混乱に陥ったロシアは自尊心を取り戻し、これまで続いてきた米国と西側諸国の傲慢と横暴に対して反撃を加えています。ウクライナ紛争はポスト冷戦が終わったことを印象付けました。世界史の転換期に朝鮮は国際社会で特別な地位を占めています。チチェ思想に基づく社会主義強国建設を妨げる米国を最大の主敵と規定し、米国を制圧して屈服させると公言する国、中国、ロシアをはじめとする周辺大国との全友友好関係を強化しながら、国際的規模で社会主義反帝自主勢力の連帯と団結を訴え主導する国、そのような国は世界に朝鮮だけです。冷戦時代もポスト冷戦時代も、朝鮮は隣国日本との関係でも自主外交路線と海外同胞重視政策を貫いてきました。その結果、20世紀末に国交正常化を目指す三党共同宣言が、朝鮮労働党と自由民主党、日本社会党によって採択されました。1990年の出来事です。21世紀に入り、2002年、朝日首脳会談が開かれ、平壌宣言が発表されました。日本の過去清算に基づく国交正常化を確約した平壌宣言には、在日朝鮮人問題が過去清算の一部分であることが明記されています。世界の面前で宣言したにもかかわらず、日本は変わりませんでした。今なお時代錯誤的な朝鮮敵視政策を追求し、総連と在日同胞に対する弾圧と差別を続けています。しかし、自尊と繁栄の時代を謳歌する朝鮮の姿は過去とは異なります。戦略国家朝鮮の対外的地位も変わりました。国家の尊厳と地位は主観や抽象ではありません。それは世界がその国を接する観点であり、態度であります。日本が米国と歩調を合わせ朝鮮を誹謗し、対決姿勢を続けても、情勢発展と歴史転換の体制が変わることはありません。今後、海外同胞権益擁護法に基づく新たな施策が実現し、社会主義祖国の一部分である総連の活動領域も広がることでしょう。労働党第8回大会を起点として、朝鮮が社会主義強国建設を推し進める期間は、総連と在日同胞が祖国と共に歩み、在日朝鮮人運動の新たな全盛期を切り開いていく期間でもあります。激変の時代、戦略国家の誇り高い海外公民団体である総連の進路は、過去の単なる延長線上ではありません。それは、難関はあっても敗北や後退はない上昇軌道、同胞社会の明るい未来を切り開く道であるはずです。